今日もこうして皆様とご一緒に礼拝を捧げできる恵みに感謝いたします。最近はインターネットを使ってさまざまなことを私たちは学ぶことができるようになりました。さまざまな教養を身につけることができます。特に最近盛んなのは語学ですね。例えば身近なところでは英語をインターネットを使って学んでみたりということもあったりすると思います。その中で、とあるウェブサイトですね、こういう質問がされてました。英会話に関する質問だと思うんですけども、日本で食前に言う、いただきますという言葉が、皆様使ってると思うんですけども、いただきますという挨拶は、英語でどう伝えるのですかという問いでした。皆様、お分かりになられますか？いただきますっていうのは英語で何て言うんでしょうということでした。これに対してですね、英会話の教師が答えるんです。そこでは、この教師は、いただきますだから、Let's eat。さあ食べましょうと言えばいいですよと、言ってたわけです。で、全く同じ意味で、Let's begin。これも、さあ食べようって意味であったり、あるいは、時にはですね、英語圏でもフランス語なんかを借りてしまって、Bon appétit とか、そういうふうにこう、言ったりもします。しかしこれらは、さあ食べましょうという意味ですけれども、必ずしもどうでしょうか、日本人のいただきますという言葉に変わるものかというと、いただきますというのはむしろもう少し深い意味があるのではないかと思います。そこには、むしろこう食事をいただくときに、食事のために犠牲になった命、命を捧げてくれた動物たち、あるいは食物に関して、あるいはそれらの動物、食物はお与えくださった神様に対して感謝の念を言い表す。そのようないただきますなのではないでしょうか。実は英語にもこのいただきますに通じる表現があります。それが Let's say grace。直訳するとさあ恵みを言いましょうという意味です。Grace というのは恵みという意味です。ですからこれはどういう意味かというと、食前に食事のこの糧を恵みとして神様からいただいた、その神様に対して感謝のお祈りをする、祈りの言葉。ですから実際には天の父なる神様ってお祈りを始めて、今日ここに与えられた恵みの糧をありがとうございます、アーメンと言ってこう祈るわけですね。そのように祈ることを say grace と言うんです。さてここであえて Say grace、恵みを感謝して言うと言われるのであって、例えば何を感謝するかというとフードですよね。なので言い方によっては Say grace じゃなくて Say food、食べ物を感謝して言うって言ってもいいと思うんです。しかしそうにはなりません。これはどういうことかというと、やはりその食べ物に関して、食べ物そのものに対して感謝というよりかは、それより深いところに感謝をするからです。もし私たちが食べ物だけに感謝するのであれば、いろいろそうですね、パンであったり、お米であったり小麦であったり、そういったものを言ってみれば大きな蔵を建てて、その蔵の中に米をたくさん入れ込んで、あるいはたくさんの小麦を溜め込んで、そこから使っていけば、そこにたくさん貯蔵していけば、そのように私たちは豊かになっていって、それを少しずつ少しずつ消費すれば、私たちはずっと暮らしていけると、もう何も食べ物に困ることなく満足して生きていけるとなるかもしれません。しかしそうなってしまうと、それらの一つ一つの食物を与えていただいた神様のことを忘れかねないわけです。私たちに命を与え、そして食べ物、糧を与えてくださる神様、その神様を私たちが忘れてしまうときに、今日の箴言30章の9節にも出てくる言葉ですけれども、飽き足りれば裏切り、主、つまり神様など何者かと傲慢に振る舞ってしまう可能性があると言われているわけです。これはまさに私たちの暗闇影の部分、罪が顔を出してしまっているんです。これは9年ほど前の話になりますけれども、私はまだ新学生でした。新学生というのは将来、伝道者を目指して、そしてその、伝道者となるべく、養成を受ける新学校に通っていたのです。 そして私の通っていた東京神学大学という学校ではですね、他の神学校でもそうなんですが、夏になると夏季の伝道実習といって、ひと夏どこかの日本各地の教会に行って、そこで示された教会でひと夏を過ごすという、その体験実習といいますか、実習があります。これには当然、今日のこのように説教の御言葉を取り継ぐことに始まり、祈祷会の奉仕や日々の牧会の仕方などをその教会の主任の先生のもとについて習うということであります。そんな中で私は初めてのこの夏季伝道実習を長崎の平和記念教会という長崎市内にある教会で実習をさせていただきました。この教会は原爆の爆心地公園まで歩いて10分ほどのところに位置する、本当にこう近い、この爆心地に近い教会なんです。まさに平和記念という名の通り、平和の思いを込めて、願いを込めて、祈りを込めて建てられた教会でした。そこで一夏を過ごしたんですけれども、当時その長崎平和記念教会で主任牧師をされていたのが、今は青山学院で教授をされているそうなんですけれども、森島豊牧師という 方が、そこで牧師をされておりました。森島先生はこの実習中ですね、私があまりこう自炊が得意じゃないということを知っていてくださって、お惣菜や外食だけではダメですよということで、本当にご自宅にお呼びしていただいて、温かい食事を提供していただきました。本当に感謝でした。そしてそのように本当にまさにこう私が実習に行かせていただいた身なんですけれども、手厚くもてなされた。その中で森島先生が食事にあたってまず祈るわけですね。そこで必ずこうおっしゃいます。天の父なる神様、日々の糧と日々の贖いの恵みを今日もいただき感謝します。日々の糧とといって、日々の贖いの恵みという、ちょっと贖いちょっと難しいですけど、恵みという言葉も出てくるわけですね。私たち特にクリスチャン、教会に長く連なっている方々の中には、恵みという言葉はありがたい、何か漠然とありがたいものだなと感じても、時にこうさらっと聞き過ごしてしまいがちになるかもしれません。しかしこの恵みっていうのは、そこには森島先生の言葉を借りると、贖いの恵みとありますから、まさにイエス様が私たちを贖う、つまり救うために十字架の上で命を捧げてくださった、血を流してくださった、その尊い贖いの恵みを今日もいただいています。ありがとうございますと、いうそのような恵みであったわけです。祈りであったわけです。今日与えられたこの新約聖書の箇所、マタイによる福音書の6章11節では、イエス様がガリラヤ湖畔のところに集まってきた群衆と、そしてイエス様のお弟子さんたちに、こう祈りなさいと言って、祈りの基本形でもあり、雛形でもあるような主の祈りを教えておられました。とても簡潔な言葉で、変異な言葉を使いながらも、私たちにとって大切な信仰の事柄を伝えている言葉です。祈りの言葉です。その中でも一番有名と言っても良いのが今日の、私たちに必要な糧を今日与えてくださいという祈りの言葉であると思います。本当にちょうど主の祈りの中頃の中心部分に来る祈りの言葉なんですね。そしてこの祈りの言葉は祈りの基本形と言ってもいいですから、こうどう祈ればいいかわからないといった時に、私たちは主の祈りを、この祈りを祈るわけです。そして時には食前にこの主の祈りを祈るという方もおられるかもしれません。この今日の私たちに必要な糧を今日与えてください。ここには神様の恵みであったりとか愛という表現は出てきません。しかしこの前に、私たちは神様に対してお父さんのように天の父よと呼びかけて、親しく呼びかけて、そして今日のこの私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈る。本当に神様の子供のようにこう祈るわけです。そのように祈れること自体が恵みでありますし、その背後には神様が私たちを愛し受け止めていてくださる。だからこそこの必要な糧を与えてくださるという神様の愛があるのではないかと思います。新約聖書はもともとギリシャ語という言葉で記されていますので、この箇所の聖書の言語を見て、この糧というところを見てみますと、それはアルトス、 あります。このアルトスというのは大麦や小麦などを使ったそれらを原料とする焼かれたパンのことを指しています。ですからまさに糧、私たちの生命時に欠かすことができない主食であります。日本人にとっては主食はお米ですから、お米と言い換えても良いかもしれません。しかし私たちにとっての糧というのはそれだけではないのです。生きるために欠かせないその糧を神様与えてくださいと祈り願っているんです。ここでまず私たちは神様を信じて神様に祈るときに私たち自身がある意味謙虚にならなければいけないということが言われているのではないでしょうか。つまり神様に与えてほしいですと、私たちが何かこう食事をすでに持っているこう得たというのではなくて、神様どうぞお与えくださいと謙虚に求めるわけです。これは同時に私たちが謙虚にされると同時に、そこには神様から私たちに与えられた生きる希望も秘められていると思います。私たちは誰もが生まれてこの方、自分の力だけで自分を養い育ってきたわけではありません。必ず誰かに育てられて養われてきました。それを今どれほど私たちが実感し体感できているかは別としても、私たちの親や親戚、周りの大人たちを通して何らかの形で見守られ、そして必要な栄養であるパンを、お米をいただいて、それと同時に愛情を注がれてきたと思うのです。ですから私たちは主食であるパンやお米、ご飯だけではなくて、周りの人との関係の中で生かされ、そして育てられてきたわけです。神様は人が一人でいるのは良くないとおっしゃるように、私たちは誰も一人で生き続けることはできないのです。イエス様はこのことをよくご承知であられました。今日のこの主の祈りの箇所で、必要な糧を今日与えてくださいと祈るようにおっしゃられましたけれども、別の聖書の箇所ではこうもおっしゃっておられます。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。これは今日読まれた同じマタイ福音書の4章の4節の言葉です。旧約聖書の時代には、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛す。そのように預言者イザヤを通して神様は語っておられました。そのような神様の言葉があったわけです。私たちはこの主なる神様の口から出る、こうした慈しみの言葉によって生かされているのです。ですから必要な糧の向こうには私たちをこよなく愛し、日々糧を与えて生かしてくださる神様がおられます。私がアメリカ合衆国のインディアナ州のルター派のキリスト教高校に通っていたことがあるんですけれども、ルター派のそうですね、学校なので、礼拝も当然ありますし、特にこのお昼ご飯の時にですね、必ずこの Say Grace と、こう、恵みの祈りをするということがあるわけです。少し大げさに聞こえるかもしれませんが、食事の時にですね、一斉に号令というか合図がかかって、Let's Say Grace と言うと、その言葉の後に生徒たちがですね、食堂の生徒たちが一斉に詩編の107編の一節を唱和していました。こういう言葉です。恵み深い主に感謝せよ。慈しみは常しえに。慈しみというのは言い換えれば神様のご慈愛、つまり神様の愛のことです。食事をいただいた時に神様の永遠の愛を賛美するわけです。少し大げさに聞こえるかもしれませんけれども、今日の御言葉を味わってみると、今日の言葉の中で必要な糧を今日、この今日の分だけをください。必要な糧を今日私たちにください。つまり今日の分だけを神様に求めているわけです。ということは、明日も必ず神様が何とか必要を満たしてくださる。その信頼が今日の言葉にも滲み出ているわけです。もし頼めるのであれば、私たちは今日のみならず明日、明後日、来週、来月、来年の恵みも、この糧もくださいと、 言ってしまうかもしれません。しかしそのようなことを言わずとも、神様は変わらぬ愛を持って、また罪の許しを持って私たちを迎えてくださる。その神様がそこにいてくださる。そのことを信じて私たちは必要な糧を今日くださいと祈るわけです。しかし時に私たち人間は罪という影の側面を持ってしまいます。必要不可欠な、それこそ糧を与えていただく神様との関係性を無視して、むしろ自分の欲望のままに必要な糧以上のものを奪い合うようになってしまうこともあります。神様との関係を捨てて、自分たちに富や名声、経済的な力を蓄えるように、時には軍事的な力を蓄えるように、自分だけを良い方向へと、自分だけを生かそうとする者もいます。またその争いの渦中で苦しみ、命を奪われ、時には生きる希望さえ持てなくなってしまう。そのような私たちの状況もあるわけです。このように神様との関係性が破綻した、まさに危機的な状況の中にあって、私たちの存在を愛してくださる神様が、神様と私たちの関係を修復するために、大切な御子を私たちのもとに送ってくださいました。そのお方こそが、十字架にかかられたイエス・キリスト、イエス様であられるわけです。イエス様はご自身の命を十字架の上でお捧げくださいました。そしてご自身のことを、私が命のパンであるとおっしゃってくださいます。パンのように十字架の上でその身を裂かれ、尊い犠牲を捧げてくださいました。これによって、イエス様は命のパンとして、天上、つまり神の国と、この混沌とした地上を結ぶ命の糧となってくださいました。その命の糧であるイエス様を私たちは、イエス様の言葉を私たちは受けて、生きる希望と力を今日も与えてくださいと、心を込めてまた信じて祈ることができます。私たちに必要なのは、もちろんパンも必要ですけれども、そのパンを与えてくださる神様との生き生きとした脈を打つ関係性が必要なんです。そのためにも私たちはこうして主日ごとに、日曜日ごとに聖書の御言葉を開いて、共に御言葉を聞き、また一週間を通して聖書の御言葉に聞く中で、私たちが罪の影に陥ってしまいそうな時にも、神様は愛を持って私たちを引き戻し、神様の光のもとに照らしてくださいます。そして正しい道へと、また神様の慈しみの方へと私たちを促し、導いてくださるわけです。最後にこの主の祈りの箇所では、私たちに今日の糧を与えてくださいと、私たちという言葉があります。単数形ではなくて複数形ということです。主の祈りの箇所を読み返していただくと、12節では、以降では人間同士の関係性についても触れられて祈られています。特に自分に負い目のある人を許すことが許しましたように、であったり、誘惑に合わせないでください。こういった祈りは今日でも切実な課題として私たちの間にあるのではないでしょうか。お互いの存在を受け入れ合い、共に葛藤に悩み合う中で、また苦しみに寄り添う中で、私たち自身も神様からの、イエス様からの命の糧を周りの人と分け合う存在とされるわけです。またそのような場所として、神様はこの礼拝を、またこの教会を築いてくださいました。立て上げてくださいました。イエス様は約束されています。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。そのイエス様が共にご臨在くださる、その場所にあって、イエス様は私たちの不安や葛藤に寄り添い、またその恵みをいただく中で私たちも、礼拝の友として周りの人に寄り添ってあげなさいと、神様の愛の糧を私たちを通じて人々に与えなさいと、私たちの背中を押してくださるわけです。このイエス様の糧を今日いただいて、今週も共にこの私たちの糧をお与えくださいと 今日はお与えくださいと、その祈りを合わせていきたいと思います。ではお祈りを捧げいたします。天の主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは大切な御子イエス様を私たちのもとにお使わしになり、私たちを愛し、私たちを神の子供たちとしてこの教会へと導いてくださいました。日々歩む中で私たちには様々な限界があり、私たちの体にも限界があります。時には罪に支配され神様に背いて行ってしまう、そのような私たちの弱さも兼ね備えています。しかしそのような私たちをあなたは愛を持って受け入れ、そして命の糧を与え、その糧を周りの者と一緒に分け合うようにと、私たちを背中を押してくださいます。あなたが十字架の贖いを通して、イエス様の尊い犠牲を通して私たちに与えてくださったこの命の糧をいただくときに、あなたが私たちのこの地上での限界を超えて深く強く愛してくださっている、そのことを覚えます。私たちもそのあなたの愛を受け取る中で、その大きな恵みを、とこしえのあなたの慈愛と愛を周りの方々に明かししていくことができますように、周りの礼拝の友と分かち合っていくことができますように、またそれぞれの生活の場所にあって神様の恵み深いことを人々に伝えていくことができますように、導いていてください。主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。